イゲー男子更衣室。
モテゲー男子更衣室です。
生徒1の意識高い系身長低い系ボードゲーマー野崎邦です。
生徒2の佐々木です。よろしくお願いします。今日は何日ですか？
今日は、5月17日日曜日15時48分です。
はい、2本目です。
はい、
今回は、
はい、
なんか最初に前座的な何か面白い話ある？
いいよ。
ない。じゃあ本題いくよ。
カントリーマンもね、食べながら。川口さんありがとうございます。
カントリーマンも食いすぎてちょっと気持ち悪くなってきた。
どうぞ。
2人で一箱食ってるからさ、もうすでにカントリーマンもさ、
本当だ、お前めっちゃ食ってるじゃん。
1,2,3,4,5,6,7,8個、あと10個近く食ってるんだ
よ。俺喋ることに一生懸命になってて食べ忘れてたから、うん、どんどん食べてくれ。
で今回紹介するゲームは、
うん、
ポケット&ビスケット。
うん、
知ってますか皆さん？割とホットなゲームですよ。
ホットだし、割と知名度があるのでは。
ちょっと溶かすね、このカントリーマン。
カントリーマンも溶かしてポケットビスケットを送ったり、すげえなんか、お菓子。
お菓子確かに。実は今回僕が買ってきたんですよ。
佐々木が買うって相当だよ。
うん。なんで買ったかっていうと、うん、ゲームマーケットで、僕らの隣のサークルが、
うん、はい、
米光、なんだっけ。
米光と優秀なゲームデザイナーズっていうブース、
ブース、米光さんのブースだったんですよ。
はい、
でそこで出てた新作、はい、まあ、あのなんだっけ、想像と言葉が新しいパッケージのやつ出てたんですけれども、うん、もうあれは持ってたので、
はい、
パッケージは古いやつだけど、
うん、
持ってたのでこれを買いましたと。
はい、
でこれは別に米光さんが作ったってわけじゃないんだよね。
うん、
このゲームはなんだっけ、名前が
デジさん、
デジさんっていう方が作ってて、
はい、ツイッターでいつもねお世話になってるデジさんです。
なんかよく見るよね、あの白黒でキャラクターの顔を描いてる、
うん、
どうやらグラフィックデザイナーらしいと。
らしい。
で確か隣のブースでそのデジさん本人も見たんだけど、
うん、本人なの？
分かんない、多分本人っぽい、うん、あの人かもって感じの人は、
はい、
結構いかついおじさんでした。
はい、
強そうでした。
強そう、
うん。で早速
今ね開けて中身を、うん、
中身出てます。コンポーネントの内容としてはまず箱は、
まあワードバスケットの箱と同じぐらいじゃねえか。
のちょっとちっちゃいんじゃない？
ワードバスケットはそんぐらいじゃ
ん。これだっけ、
うん、
まああの正方形、上から見ると正方形なんだけども、その正方形の大きさ、これ例えづらい、どのくらいの大きさ、何これ、こんなこのくらいの大きさのものってなんかある？手のひらくらいの大きさの正方形の箱で、厚みがトランプの箱くらい。
大きさ何サイズって言えばいいんだろうね。
でも正方形の箱、ドブルの缶くらい。
ああまあ確かに、うん、ドブルの缶を四角の箱に、ドブルの缶がすっぽり収まる四角の箱って感じ、うん、
感じで。コンポーネントの内容はタイルのみ、
タイルのみ、
タイル
のみ、タイル説明書
で、タイルがあのなんだっけ、ワンナイト人狼的な素材の紙でできたタイルですね。
うん、その説明がどうなのか分かんないけど、とりあえずタイル、
タイルね、これも正方形だね、
うん、
で表裏にイラストが入ってて、裏側がポケットの絵が描いてあって、表側にビスケットの絵が、いろんな種類のビスケットの絵が描いてあるよと。
うん、
で実際にちょっと遊びながら僕が演出してみようかなと思います。
おお、
まずタイルを 6×6 枚、合計
36
枚並べます。これもまた正方形、すごいね、このゲーム正方形にすごい綺麗にまとめるね。
タイルゲーはいいっすね、
うん、
タイルゲーはいいっす。今後タイルゲーの流れがここ 1,2 年で来そうと俺は思っている、
うん、ただまあなんていうの言うと、ワンナイト人狼でもあるけど、印刷のところが剥がれやすいっていう、ね、
確かに擦れちゃうから
ね。
擦れるゲームはちょっと使いにくい。
うん、
まあポケットのビスケッツはさっき一回遊んで、
うん、
これやっぱモテゲーやでって
な
って
、なんかすごいね、いいゲームでした。
俺相当ピンときたわこれ。てか説明書読んで、うん、あれこれやばくねって思って、うん、佐々木ちょっとこれ買ってきてよって言ったら、
もう頼まれてもないよ。
で、そう、買って、あ、そう、で、なんだろう、情報入れないようにしてて、うん、タイトルはしてたんだけど、あの、俺がルール説明読んだのが、ゲームマーケット終わった後で、
うん、買ってきてよなんて話になってないじゃないか。
で、それで、買ってきてるじゃない。
熱、
う、像、ん、違う、間違え、あの、読んで、あ、これすげえと思って、佐々木もしかして隣のブースだし買ってないみたいなこと聞いたら、おう、ほっとよってなって、おっ、でかした、
このオーラで感じ取ったわけですよ、
うん、
ハンターハンターでいうところの行ですよ。
なるほどね。
あれ、あのゲームざわつくな。
佐々木が買うってさ、すごいね、ある種、
うん、まあ、こんなん言うと、まあ、米光さんのブースだし買っとこうかなってくらいなんだけどね。
まあ、まあでもね、まあ米光さんやっぱすごい、これにどれぐらい米光さんが関わってるのか知らないけど、
うん、で実際遊んでみましょう。
はい、
まあ、ちなみにこのゲームは2人から4人まで遊べますと、
うん、
でこのタイルをめくっていってビスケットをごとに得点があるんですけれども、まあ、このタイルを集めて一番高得点の人が勝ちですと。
いっぱいクッキー集めようっていうゲームはね、
うん、ルール的にはね、神経衰弱に似てるよね。
うん、
神経衰弱をさらになんかちょっと拡張したというか、
神経衰弱に駆け引きを入れた。
そうだね、神経衰弱の中にあるメカニクスを元にして新しいゲームを創造したって感じだよね。
はい、
はい、じゃあ早速やってみましょう。
はい、
まず僕からやるね。
はい、
1枚好きなところのポケットをめくるとビスケットが出てきますと。で最初僕今めくったら5枚のビスケットが出たんですけれども、このゲームはまず最初に1枚目をめくらないと話が進みません。
1枚目っていうかクッキー1つ書いてあるやつをめくりたい、うん、
はい、でめくることに成功したらもう1回めくることができます、
うん、
ただ次は1枚じゃなくて2枚ビスケットが書かれているのが出たら成功です。
はい、
その時初めて得点をゲットできるんですが、このゲームはその数が続くと強制的に次のをめくります。1枚2枚3枚4枚ってめくっていって、
うんうん、
でその外したらその外したやつ以下も、例えば4枚目をめくって4枚目がビスケット4枚がなかったら、さっきまでの3枚1枚2枚3枚の3枚のタイルを獲得できますと。
はい、で5枚まであるんだよね。
うん、で説明がまだ残ってるんですけど、次ちょっとザクインさんのターンでいきましょう。
これだ、
ペロン、あ、3
枚3枚なので
失敗
で返すと、
はい、でちなみにめくったタイルは同じ位置に戻します。
はい、まあ、神経衰弱
的な要素だね。次俺、お、あ、1枚目出た。
はい、1枚目出た。
チョコのクッキービスケットが出ました。ちなみにこれ種類があって、枚数の種類分けだけではなくてチョコレートのコーティングされたビスケットもあります。まあ、これはあのゲーム中の役割的にはそんなに変わらないんですけれども、最後の得点計算の時に普通のビスケットよりも高得点になります。
うん、
でちなみにもう一つ種類があって、もう一つは割れたビスケットがあります。
それちょっともうちょっと進めてから、うん、
ただこれは進めてから言います。
ああで、まあ、今佐々木が1個目をめくった1枚だった、
はい、
まだ俺のターンは終了してない状態になった、はい、
次もう1枚めくることができます、
はい、
で早速このゲームの特殊別なルールを使います。
あ、トントンちゃん、
はい、このゲームはめくるときに実は行動が選べて、
はい、
ポケットをトントン叩くことができます。トントン叩くと、
うん、
実はそのポケットの中に入ってるビスケットが1枚増えます、
うん、ポケットを叩くとビスケットが増えるんですよね。
なので、うん、中に何が入ってるかわからないんですけれども叩くことができて、
うん、
でまあ結構中身の話をしちゃうんですけれども、このゲーム割と1枚のビスケット
半分ぐらいの確率で1枚のビスケットが出るわけですよ、
うん、半分は言い過ぎだな、9枚だから。
いや
4分の1じゃない
、違うよ、だって9足す2で、
あ、本当だ、そっか、しかも割れてるやつもあるから、
そうだから、
ああ、じゃあそうだね、
17枚36分の17が1枚のやつなんですよ、
うん、
だからまあ半分、
確かに
50% ぐらいの確率で1枚が出るんですよ、うん、だから1枚目をめくって、まあ、1だったと、うん、クッキー1だったで、2枚目をめくった時もクッキー1である可能性が結構高い。
確かに、
そんな時にトントン魔法を使います。
はい、早速使います。
はい、
隣のポケットをトントン、
トントン、そしてめくる、
めくると
はぁ、出てきましたね。 まあ、ミスなんだけど、
はい、
これこのトントン魔法によって何を起こすかっていう、
あ、その前に今めくったビスケットが何が出たかっていうと割れたビスケットが出ました、
はい、
実はこれもまた特殊なビスケットなんですけれども、このビスケットはまず1枚ともカウントできるし2枚ともカウントできます。これはめくった人が選ぶことができます、
うん、
ただ一つリスキーな点があって、うん、もし仮にポケットを叩いて中身のビスケットが割れたビスケットの場合、その時点で今までめくってきた、ビスケットは獲得できません、
まあ、大失敗、
うん、ですね。これでおじゃんになりますと。で同じ位置に戻します。
はい、だから普通にめくっておけば今のが2枚とカウントすればよかったわけなんだよね、
はい、
っていうのもあるんだが、1枚である可能性が 50% なので、うん、俺は次別のところに1枚があるってことを、あ、でも2人でやってるってことは取りに行った方が相手への情報を渡さないからいいのかな。
そうですね、
じゃあ俺はさっきの佐々木のこの1枚くる、あ、1枚でした、
うん、
クッキー1枚、
はい、
音声だとタイルの1枚とクッキーの1枚があれだからちょっと混同するけど、それはラジオでやってるっていう俺らの無謀な挑戦であって、実際にプレイしてるときはめちゃわかりやすいです。
今ちょうど1枚と割れたビスケット出たので、
はい、普通にめくるのでこれを2枚とカウントします。
はい、
つまり今2コンボまでいったと。
はい、
次3枚をめくりたい。
はい、
3枚のカードよりも2枚のカードの方がやっぱたくさん入ってるわけですよ。
はい、
ってことはトントンしてた方がいいのではないかという。
いや、3枚と2枚は一緒だね、枚数は。
いや、ここチョコあるの、
こっちもチョコある。
本当だ。じゃあ3枚果敢に挑戦するか。
うん、
じゃあトントンなしでここ、いや、こっち、これ、あ、ちょっと待て、俺さっき3枚めくったわ。
めくったね。
これだ、これ。
おお、
覚えてた、覚えて
きましたね。
そう、ここで神経衰弱要素があります
ね。はい、
つまり今俺は3枚までいけた。
はい、
次4枚をめくりたいが、ここでこのゲームのいいところというか、
そうですね、メカニクスの肝が入って
きて、まあ、ゲームデザイン的にね、
うん、
なんとこのゲームに4枚のクッキーはね入ってないんですよ。
ビスケットですけどね、
あ、4枚のビスケットのタイルはない、存在しないんですよ、
はい、つまり4枚目をめくりたければ、
3枚ビスケットタイルをトントンしろと。
そう、トントンしなきゃいけない、
うん、
だが
もし割れ
たビスケットを叩いちゃったら
大失敗で1枚も獲得できない、
うん、はい、ここにプレイヤーの駆け引きありますね。早速選択で
俺が普通にミスると3枚ゲットできるんだよね、
うん、はい、
だから3枚の確実に取るか、
うん、
トントンしてチェインを伸ばすことを目指すかなんだけど、
はい、
まあ俺はねこう確実に取っていくよ、
はい、
なぜなら2人だから。
そうですね、
これが4人とかだったら多分自分の番が回ってくるまでにとかまたちょっと話変わるんだろうけど、まあ普通にめくります。はい、あぶねー、割れたビスケットでした。ミスったので、最後のやつをひっくり返して今までの3枚をゲッツ。
はい、
はい、
次僕ですね。
はい、
今野沢君が、めくった4枚目は割れたビスケットだったんですが、
はい、
それを1枚目にするのも安直なんですけれども、1枚のビスケットが入っている確率の方が全体的に高いので、まず1枚目に、1枚ビスケットを狙って割れたビスケットを2枚目にする方がいい判断だと。よし、1枚目来た、1枚のビスケットが出ました。で次めくりますのは割れたビスケットと。で次3枚目を狙うと。
音声で説明するのつらいな。
まあね、3枚目、お、当たった。
お、
で次4枚目と。
うん、
まあ僕もまだ野沢君と同じくらいになりたいので、まだリスキーなことはせずに普通にめくりますと。よし、で失敗したので3枚獲得。
これ4枚目を狙っていくかな。
いや、俺さっきその実はこれ遊ぶ前に一応野沢君と対戦したんですけど、
うん、
その時もう確実にこのままいくと負け確ってなったから、
うん、
どうしても挑戦せざるを得ないシチュエーションには追い込まれます。
そうだね、
うん、あとはまあ3枚目がどこにあるか分かってるとか、まあ、
そうか、だから負けてる人が挑戦していって勝ってる人は安心安牌を狙うから差がつかないってことなのかな、うん、じゃあいきます。割れたやつだったんで1枚でカウントします。
はい、
次いきます。3枚だったからダメ、戻します。
はい、
はい、今回獲得なし。
で次僕、さっき2枚目を見てたのでね。
あれ、そうだっけ。
はい、
じゃあ3枚も見えてるってことだ。
ここだったっけ、しっかり見えなかったらしい。
やべやべ、
次4枚目と。ワルビスケットがもう僕と野田国君で割と見てるから、そうそうワルビスケットに当たらないから3枚目をトントン狙いでいこうかな。そろそろ。
そうか、残りさっき誰が何取ったかによって残り枚数のカウンティングもあるのか、
う
ん、
そうだね、深いね。これだ、
トントンした、
した。
ワルビ、ワルビだぜ、
最悪やわ。
ワルビした、
はい、ワルビした、
トントンしていくか。じゃあまあ1、2、3、1、2、3は今まで通り行く、
うん。
いや俺はちょっとね消極的プレイするわ。はい、ダメでしたので、今までの3枚がゲットできます。
はい、で次
これで6枚
忘れないじゃない、めくんないと
1、2。お前ね、記憶のために黙ってるとかダメだぞ、
はい、
俺はラジオなんだから喋らなきゃダメだ、
はい、でちなみにこれ鋭い人は、
うん、
1枚目のビスケットがなくなったらどうなるって心配があると思うんですけれども、うん、このゲームはプレイヤーの人数によって、うん、そのゲームの終了する条件が変わってきて、
はい、
このゲームは、1人のプレイヤーが
確か2人で遊んでる時は15枚取ったら、まあ、終わり、
終わり、
他の人があと1回ずつ挑戦してゲーム終わり、
はい、っていう感じで、そのビスケットがその1枚目のビスケットがなくなって場が硬直しないような、なんだろう、親切な設計はできてると、
うん、
なので罪はないと、
うん、
はい、で次僕3枚目をめくりますと、
はい、
めくりました、はい、失敗しました、
はい、なるほどね、1割1ね、
はい、
あ、そっか、その2枚は取れちゃうのか、
はい、
あーはーはーはー、ほうほうほうほうほう、じゃあ俺はまずこのさっき形をめくって1枚めくる、
はい、
次はトントンしようかな、ここトントン3枚でしたのでダメ。ああ3枚の位置を覚えておくのは大事ですな、このゲーム。
ちなみにこのゲーム2枚以上続かないとビスケットを獲得できないと、
うん、
でやっぱこのゲームいいなと思ったのが神経衰弱だけど、まあ、神経衰弱だからこそなんだけど、次の人が取るときに場に情報が残るというか、
うん、
取るためのヒントが場にあるのがいいところだよね。
そうなんだ、その駆け引きでさ勝負するかどうか考えてるとさ、
うん、
場に何がどこにあったかを忘れるんだよね。
そうだね。で次、
はい、
トントンします。
はい、トントンした、2だったので、お、なるほど、つまりこれで 1,2,3 までは分かった、
うん、
4か、ちょっと勝負するか、ここが3だったような気がするんだけど、まだめくってないかな。1、2、3、トントン、はぁ、全然違った。
でも3枚は取れた、
3枚は取れた、
うん、で次俺、
はい、
1、
はい、
トントン、
はい、
違いましたね、
これね、コンボしたい、
したいね、
6まで続けたい、5をトントンしたら6までいけるからね。
で5はなかなか取られないから場に残るんだよね。
そう、覚えてられる。1、2でしょ、ここトントン、あ、なんかちょ、まあトントン、あー、だめだ、普通2だった。
1、2、3、
違った、
まだ2枚まだかかると。
あー、そっか、取られちゃうのか。
ちなみにこのゲーム最後得点計算があるんですけど、ビスケットの種類によって得点が違うんですよ、
うん、
なので、
うん、
細かく儲けるよりはもしかしたらチェインして高得点なビスケットを取った方が得なのではっていうのもあるよね。か
けるある、ある、ある。
その1枚しかビスケットが書かれてないタイルは1点で、5枚書かれたらビスケットのタイルは5点だからね、
うん、
そこにはまた駆け引きあるね。うまいね、このゲーム。
だからね、俺と佐々木割とね消極的なの、
うん、
1、あれ、5がそこにあったか。
1、2、3、
あー、そうか、その2枚取られちゃうのか。情報が思ったより残らないんだよな、場に。
いや、でも結構残ってんだけど、俺らが覚えてないんだけど。
覚えてないよね。
でも少なくとも1枚はあるから。
1、
おばっかー、なんでここにあったのに。 さんだよな。
いや今勝負しようと思った、他の位置をやってあっちをトントンしようと思ったんだよ。
なるほどね、賢い。
賢いか分かんない、ね、そう失敗したら結局取られるからそれは良くないな。ないな、あんまり勝負しない方がいいゲームなのかな。
いややっぱ特徴的にはリスクを負ってたもチェーンをせざるを得ないシチュエーションがある。単純にタイルの枚数では得点分からないから。
ああ集中が1人15枚だからどっちなんだろう。だって佐々木が取れた分が俺が取れるわけだから点差で言ったらさ、多少勝負しないで安定作戦でもさ、それで終わらせちゃえばいいわけだから、二人でやるときはそんなに冒険しない方がいいんじゃねえか説。
あー2枚だった。お3がなかなかさっきからないんだよ。
3がない。そうでも多分このゲームってさ2枚までめくったら取れるじゃん、手元に。これ3枚までにするだけで多分みんなが勝負しなきゃいけなくなるから、ゲームとしてはなんか派手ってわけでもないから、その代わり場だけ見ると硬直するのか、
今俺13枚あるから。
マジそんなある。俺9枚だわ。3
いい。
まあこの難易度にしてることも踏まえて初心者向けなんだろうが、もう全然覚えてないよ、喋ってたからいろいろ。ああ5
いい。
1を1を
どっかにある。
おこれ1と見る、ああどっちだっけどっちが1だっけ、どっちが2、こっちが2。
ああ逆だった。ああ1、2、3。
おおそうでしたね。やべえもうこのターンで終わるじゃん。
より高得点伸ばしたいからね、
行くね。
どっかに4がある、3枚だってなるから、そこはこんなの覚えてる。5の場所は覚えてるんだよな。
なるほどね。
ここだトントン。違った。あでもこれでゲーム終
了。俺までやったらね。
あそうだ、あとお前が残って
る。あ待ってどっちだ、
いやその1人が
他の人があと1回ずつ挑戦しておしまい、
そうだね。
だからつまりさ、これこの書き方だとさ4人プレイとかした時にさ、4人目の人が終わらせたらさ、その前の3人ってさ、プラ1ターンできるからさ、
そうね、
4人目の人振りじゃね。
ああ1回分少なくなると。
そう、宝石のきらめきみたいな方式じゃないんだね。
まあ確かにね。
ねだってそうだよ、だから先手言う1手目の人有利。あでもまあ1手目の人は最初何も情報がない時にめくり始めるからいいのかな、それでも。
あ
かも、そこまで考えてのことかもしれん。まあ確かにありだね、それはそれでそういう考え方もあるかも、1枚目これ。
よし。おー当たった。
2枚目これ。
おー当たった。
3これ。あ待って、これまだ。
いやもうめくっただろ。
いや見てない。
めくっただろ。
なんかこれ2だよね。そう知ってた、間違えた。トントンすればよかった。はい、じゃあ2枚ゲット。
はい、で得点計算をしましょうと。
はい、枚数的には、枚数っていうかそのタイルの枚数的には、俺は11枚。最近すげえあるけど、まあ、17枚ぐらい取った。
どうだろう、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、5、23、5、5、
ちょっとどこだ、ここ
25、俺23、
勝ち。
いやまあそうだけどさ、思ったより点数開かない。
そうだからチェインが割と重要なんだよ。
そうだな、
うん、
だってあれだもんね、チョコレートのクッキー、 チョビスケットか、チョコレートビスケットの3枚、
うん、
サンチョコビスケット1枚で6点だもんな。
そう超強い、
それが1枚だけ入ってんだ。そう、そのサンチョコビスケット、
サンチョコビスケット存在しないよ。あ、ある、
あるある、
1枚でも得点書いてるんですね。
こっちこっちこっち、
いや違う、得点得点、
そうだよ、0得点で、うん、
じゃあ2、3が6か、へえ、
だから1枚で6点だよ。
へえ、
この1枚結構鍵だもん。あ、このサンチョコビスケットが見えた時に場がざわって
ざわるね。
あ、でもね、サンチョコビスケットが見えた瞬間ってさ、
うん、いや分からん。
ああそっか、取れるとは限らないから、サンチョコビスケットダメで2枚取れちゃうことがあるから、うん、場に残る状態あるのか。
そうそうそう、しかも1枚目とかでめくっちゃったらもう欲しい
ってね、
なるね。
だからこのポケットビスケットはね、そのゲーム具体的になんかそういう欲求をてか盛り上がる瞬間というか、駆け引きをゲーム側が要求するような仕組みっていうのがちょこちょこ入ってる、このシンプルの中に。4枚のビスケットを存在させなくしたこととか、このサンチョコビスケットとか、あとトントンすると倍になるっていう美味しさ、割れたものは1とも数えられるし2とも数えられるっていう美味しさ、ただこの美味しさは両立はしないっていう駆け引き、なんかそこで選択の迫ってくる感じとか、ゲームデザインのお手本のようなさ、
これは素晴らしい、
めちゃくちゃイケてるだろこれ。これはですね、うん、これを聞いている東京工芸大学ゲーム学科の学生がいたら、
うん、
やった方がいいと思います、うん、これ教材に出そうよ、
うん、
俺は先生だったら教材に出してる。
これもう商品化でしょ。
これをまあその遊ばせて、グループで遊ばせて、まずこのルールを書き出しなさい、あ、ルール書き出しはまあ説明書に書いてあればいいけど、このゲームのイケてるところと、その駆け引きが要求されてるところとかを全部書き出して、ね、それだけですげえ勉強になる気がするんだけど、
いやまあいいところはまあもう正直言っていいところが多すぎて、それだけ取り上げてたら終わりそうなくらいなんだけど、まずすげえなと思ったのは、割とそのルールの部分では細かいところ多いんだよ。そのタイルごとに得点が違う、しかもその得点には複数種類があるとか、トントンシステムとか、結構やることは多いんだけども、
やることは多い、
基盤にその神経衰弱があるおかげで、なんかやること
神経衰弱と、あとポケットを叩くとビスケットが増えるっていう、まあなんか納得感とか、まあ、知ってるなっていうところがあるから、
ちょっといいよ今遮られたんだけど、最後まで言って、
はいはい、
まあボードゲームあんまりやんない俺ですらインストできるレベルだった。で一応1回目から遊んで、そこでルールにミスはなかったっていうのは、もう遊びやすいゲームってことはもう結果として出てるのよ俺の中で。
そうだよね、だからインストがうまいか下手かはまあ置いといて、実際にこれだったら俺でもインストできるわって佐々木が言い出せたっていう事実がそもそも良さを表してる、
そうなんだよ。であとすげえなって思ったポイントが、このゲームシンプルじゃないあることは、なんだけどそのゲームの進行とともに、なんかこうドラマというか様相が変わるよね。例えばその3枚、このゲームってさ、そのチェーンするの難しいからさ、枚数の多いビスケットが場に残るじゃん、そうなってくるとだんだんそのチェーン狙いになりやすいようになってるじゃん、
そうそうそう、神経衰弱って序盤から最後までそんなに変わらない
んで、そうそう一辺倒なんだよね。そこになんかその変化を付加したのって相当イケてる。
そう、終盤になると5枚の位置は分かってるっていう状態から始まるから、うまいことね、3枚とか4枚、だから3枚4枚くらいが勝負になるんだよね、ここを突破できて4枚までいければ5枚は分かってる、みたいな、下手すると5枚2枚分かってるから、6枚までいける、
だけど4枚のビスケットがないからトントンしなきゃいけない。
そう
だけどそのトントンはその悪いビスケットに当たる可能性があるからリスクをはらんでいる
っていうね、駆け引きが複数構造の中入れ込みでなってて、
そうそう、実はゲームの駆け引きというかそのプレイヤーに求められる、なんだろう、技術というか、
そう、
遊び力は相当求められてる。
3のビスケットの位置を知りたいんだよ、だから、ね、3のビスケットの位置を2箇所知れれば6枚までいける。
そうだね。
なんだけど3のビスケットって出ると取られちゃうから、なかなか分かんなくて、そこにちょっとした運の要素とかもあり、みたいな。
そこで言うと逆転要素もあるよね。
ある
さっき言ったそのさチョコビスケットとかまさに
ある。
チョコビ相当いけてるねこれ。
3チョコビいけてる、うん、
3チョコビは超
高級。3チョコビを1枚だけ入れてくるあたりがゲームデザインだと思う、うん、
素晴らしい、うん、
でねここのねチョコのね種類とかねストロベリー味のチョコとかストロベリー味のクッキーとかね3種類4種類って増やし始めるとね、
う
ん、それはそれで煩雑になったりするから ねこのぐらいの味付けちょうど良いのではないか。
ギリギリのライン攻
めて、ね、そうギリギリのラインを攻めてきてねうまいことまとまってるわこれ。
コンポーネントでも言ってもそのタイルこのゲームでひっくり返すゲームじゃん、
うん、
だからこのタイルが遊びやすい。
タイルが遊びやすい、うん、手に持つわけじゃないから、うん、カードである必要は特になくてちゃんとタイルっていう性質をうまく使ってるし、うん、
しかも立方体だから並びやすい。
並びやすい、
うん、
でねこれはまあどうなのか分かんないけどそのポケットじゃ裏面が、
うん、
ポケットになってることによって、
うん、
なんていうの並べた時に綺麗に向きを揃えてもいいし、
うん
なんか右とか左とか下とかを向けてもいいじゃん、
うん、
それがなんか記憶のしやすさとかに変わるのかな。
俺もねそこは このポケットのデザインを入れるとき相当悩んだと思う、うん、そのいやって並べたときに綺麗に並んだ方がいいかそれともあえて
そうそうそうそう
そのなんだろう上下 なんだろうな、その球体円形みたいなさどの向きから見ても同じ図形に見えないようにしたのは
天体上にする
の
で
しょう、うん、相当悩んだけどちょっと遊びの広がり的にあえて向きが決まってるポケットの形にしたんだろうなってのは分かるよね、
うん、なんかそこは悩んだんだろうなって思う、うん、でその結果いろいろあってこれにしたんだろうなっていう気がする、
うん、
ここまでいろいろ考えてやってそこを考えてないわけがない。
ないね。
まああと最後はポケットだから、
うん、
まあポケットに見えないとさ、
うん、
そもそもダメじゃん。
まあね
っていうのもあってこれにしたのかもしれないけど、
でもこのミシン目は明らかにそのポケットがあってさらにそのポケットに対して垂直にミシン目が入ってないと明らかにこれはそれを意識してるじゃん。
確かに向きをね、うん、向きってことに対してこの人は何かを考えてたよ。 その痕跡がこの赤い布の
縫い目に現れてる。
現れてるね。
すごいね。
まあ、あとその君の大好きな色理論でいうと青いジーパンみたいなところに黄色いボタンの色が映えるみたいな。
そうそう
で裏面が青で
完成してる。
でビスケット自体はまあ黄色とか茶色のあったかい暖色系の色だからめくった時の色の
違
いそうそうコントラストがはっきりしててイケてるみたいなところまで計算されていて、
ね、
さらに箱は赤くてプレゼントボックスみたいな感じになんかあのチェック柄っていうか、うん、温かみのあるね。
まあさっきのそのさ向きが分かるところにあるんだけど、うん、まあ、ポケットのその蓋とポケット自身のところでも同じ青だけど明るさ変えてるよね。
変えてる。
これで上下がはっきり分かるよね。
分かる。で青3色使われてるじゃんこのジーパンのそもそもの生地と、まあ、ジーパンなのか知らないけど、
うん、
とそのポケットの下側とポケットの上側で明るさが3段階あるね、
うん、これは色を考えるよりも相当考えてる。この見し目の赤の色を決めるのも結構難しいと思うよ。この青地に赤のラインを入れてちゃんと赤って分かるように明るさとかコントラストいじるのもさすがグラフィックデザインなん
だろうね。
一番いい色を選んでるって感じするよ。
完全にプロの仕事、
プロの仕事だね
っていう気がする、
はい、
プロだよね。しかもちゃんと
コントラスト、いやプロだよ。だっていいゲームでした、
ね、すげえ遊んだら裏面とかに傷がついて分かっちゃうのかもしれないけど、
そうだね。
まあまあそれを気にするような人とは遊ばないねこのゲームは。
どうだろう分かんないけど、まあ確かに
ゲーマーとは遊ばんだろうこれ。
残念な点を言うと、
うん、
まあそのパッケージが来た時点で、
うん、
もうすでにそのポケットの青地の方に結構傷とかが入ってたんで、
あとね単色じゃん、
うん、
この裏面、
うん、
単色は傷が目立ちやすいから、ね、
うん、しかも青だから光った時の白い傷が見えやすい。
見えやすい、
うん、黄色とかだったらまだ見えづらかったかもしれない。
この辺はあれかも。あでもこの人少女作じゃないよ。ホットトギス作った。
あそうだね、
うん、あタイルゲーム初めてかな。なんかそういうノウハウも多分あるんだけど、まあデザインのこともあるからな、うん、
もしまあそれ実際にお金かけるんだとしたらなんか表面加工みたいな
するとか、もしくはジーパンの柄だからジーパンってほら
あ
ちょっとそのなんつうの
白い
デニム、
うん、
テクスチャーみたいなのをさ、はいはい、使って単色じゃなくすればもう少し刻目立たな傷とか汚れ目立たなくなるとか。
なるほどね。
そういうさなんていうのディベロップ、
うん、
デザインとディベロップがあるからさ、うん、ディベロップのコツっていうのがその辺になってくる。
うん、で、最初に紹介し忘れてたんだけど、プレイヤー人数は2から4人、プレイ時間は20分、
うん、
遊びは9歳からできるよと。
はい、これはね、
20分かかんなかった。
これはね、20分かかってないじゃん、
うん、
かかったのかな、分かんない、うん、これ格好で遊ぶでしょ。
いいですね、モテゲ認定来ましたよ。
いや、するよ、しょうがねえよ、しょうがないっていうか普通にするわ。こんなんモテゲーやわ、うん、出す、むしろ彼女と遊べや、これ、
うん、
むしろゲーム会とかで出すんじゃなくて、彼女と遊んだ方がいいんだ
よ。おう、まあ、2人で遊んでも全然楽しめるからね。
いや、これはね、本当になんかゲーム会とかで、うわマジかよ、佐々木そこでそれ引いたかよみたいな盛り上げをするより、
うん、
彼女と遊びたいですみたいな感想になるけどね。
うんうん、なんでまた、
え、そっちの方が良くない？
な
んか複数人でゲーム会で盛り上げるんだったら、もっと適切な他のゲームいろいろある。
あれか、なるほどね、分かったよ、ザクニ君。
はい、
最近収録終わった後によく女の子と2人でデートして、そこでボードゲーム遊んでるらしいじゃないですか。
あ、これが知れんの？
持ってけよ、
やったー、
遊べよ。
おう、じゃあちょっと聞いてみるわ、実際にね、女子受けするかをね。
うん、まああと俺が持ってるのも2人以上で遊ぶシチュエーションがないので。
ああ、そっか、うん、まあちょっと4人とかで遊ぶと駆け引き変わりそうな気する。その
そう、ね、
どんだけ自分の番に回ってくるまでが長いから。
あそこにあれあるのにみんな気づいてないって、気づくな気づくなってね、
そういうドキドキ面白いよね。
うん、こんなんでいいんじゃないですか、とりあえず。
うん、いやー、これいいね。
うん、グッドゲームでした
ね。グッドゲームだね、
うん、
お子さんでもできそうだ。
値段も確か1500円とかだったかな。
うん、
うん、
いいじゃないですか。
安いよね、
こんだけタイル入ってたらね。
赤字じゃねえこれ。
赤字なのか、めっちゃ数作ってお店に出す気なのか、
なのか、
っていうとこじゃないですか。
はい、
はい、じゃあ一旦いきますか。
はい、
3、はい、
で
次はですね、話変わりまして、ニコニコ超会議2015ってやつをやってきたんですよ。
いや、
この話、この話しましたっけ？
やってきたですか？
スタッフをしてきました。
おお、してないです。
まあ、そう、したぐらいだけだったら言ったかもしれないけど、
うん、
全然内容とかを言ってなかった気がするので、うん、ちょっと触れたいかなと思って。
はい。
ニコニコ超会議、土日でやってて、俺は土曜日だけ行ったんですよ。なぜなら日曜日は遊び遊ぶのイベントだったから。
うん、
まあ、いろいろあって、俺は本当は諦めてたんだけど、行けるようになってスタッフをしてきました。
はい。
でですね、ニコニコ超会議ってほとんど中学生高校生くらいなんすよ、
うん、
お客さんが、
うん、
若い、
うん、
10代ピチピチな感じ、その人たちがニコニコ超会議知ってる？どんなやつか
言ったことないけど、どんなやつかは知ってる。
ニコニコ動画を地上にほぼ再現するっていうコンセプトで、
うん、
幕張かでやってるんだけど、
うん、
まあ、なんか歌ってみたとか踊ってみたとか、そういういろんなのが展示してあって参加できるよみたいな、
うんうん、でもなんか他の企業とかもいろいろ入ってなかったみたい
な。なんかね、やっぱ企業増えてきた。俺第1回と今回が第3回か4回なの、今回がね、このニコニコ障害、
うん、前はなんかさ、ゲームのオーケストラとかやってなかった？
やってた、気に入った、
うん、今回はなかった。
俺はもうスタッフで張り付きだったので、他のブースがね、もう休憩の1時間の間にとりあえず会場ぐるーって一周したら1時間経っちゃった。なのでもうほとんど見てない、
うんうん、
けど今年やってたか分かんないよ。今までの記憶も元に話すると、どっかでは例えばミニ四駆のコースが置いてあって自分で走らせたりとか、
うん、
あとなんか自衛隊とかが戦車とか持ってきて、
うん、
展示してあるからそれ見れたりとか、うん、戦闘機とか。
今年は確かパトレイバーも展示して
あ
った。
あ、本当、
うん、
で潜水艦があったりとか、
うん、
なんかお相撲さん来てたりとか、
うん、プロレスやったりだとか、
とか自民党とかが国民の皆さんみたいな、
うん、
やっぱ若者に政治に関心を持ってほしいみたいなことでやってたりとか、そういう感じ、
うん、
で全体的な印象としてはやっぱ企業のが増えてきた、
うん、
前はね、良くも悪くもね、手作りな文化祭みたいな感じだったのよ、
うんうん、
だからほとんど踊ってみたとか歌ってみたが結構広かったスペースが、
はいはいはい、
もうほんとただ ただカーペットが引いてあるだけのただ広い空間にその踊りたい人が乗って、
うん、
で自分のスマホとかにスピーカーつないでちょっと音出るようにして、
うん、
それに合わせて踊り狂うみたいな、
うんうん、
ストリートダンサー状態が集まってる、うん、でもみんなアニソンとかで普通に踊ってるし、
はいはい、
見てるってか参加者もみんなアニソンとか好きだから、ああ何踊ってるみたいなもう分かるみたいな、オタゲとか打ってても分かるみたいな、
うんうん、
っていう感じが多かったんだけど、
はい、
やっぱりもう今年にもなると企業職が強くなった、良くも悪くもいいことなのかどうなのか、
はい、
やっぱ企業がそのニコニコ動画を見てるようなもう無視できない人数ニコニコ動画のファンいるからさ、
うん、
それに向かって若い人に向かって商品とかをアピールする、
うんうん、
だからなんかなゲームショーとかに近くなってきたのかな、
うんうん、
その企業が見せたいものをユーザーに見せるみたいな、
はい、
っていうのが見ていいのか悪いのかちょっと複雑な気持ちには若干なりました、
うん、
でそんな時にその超ゲームマーケット出張所っていうブースがあったわけですよ、
はい、
でゲームマーケットっていうのはこういうことで、そもそもボードゲームってこんな感じですよみたいな、いけてますよみたいなのをアピールするスタッフの一人として、
うん、
俺が行ったと、
はい、
他にもいろんなブース、例えば金井さんとかも来てるし、
うん、
あの金井製作所みたいな、ワンドローとか、
うん、
そういうブースとして体験内ゲームズとか、
うん、
ブースで出展してその人が自分のサークルの作ったゲームとかを一般に来た高校生のカップルとかに向かって紹介して楽しく遊ぶみたいな感じだったんですけど、なんかフラッと来てシャラッと遊んで帰るみたいなことを想定してたら、
うん、
意外と来る人が夢中になって、なんかもっと他のゲームないんですかみたいな感じで、
うんうん、
こっちが用意してたゲーム片っ端から遊んでいくみたいな、
うんうん、
それでも満足しないから2周目に突入したがるみたいな、
うんうん、
くらいの熱気があった、
うん、
でみんな貪欲っすさ、なんか他のブースとかあるから見てきたらみたいなことをこっちから言いたくなるぐらいの熱量、
うんうん、
で今日はこれアナログゲームするために来ましたみたいな人もいた。
しかも女の子だったっけ？
女の子だった、うん。中学生ぐらい。しかも地方から来てるみたいな。
へ
え。遊ぶ相手がいないから、今日遊ぶために来ましたって。
リアル放課後サイコロクラブじゃん。
そうそうそうそう。だって実際にも出てたし、
うん、
そういう人たちにどんどんハマってってもらわないと、
うん、
まあ、普及はしないから、
うんうん、
大事な大事なお客様ですよね。
ニコニコの方も更新しよう帰ったらどうせ誰も聞かないかなって放置してたけど、
いやーもう本当に何の変哲もないその辺にいそうな JK とかが遊ぶからさ、
うん、
おいいね、やっぱりそういうのに応えるゲームがいっぱい増えてほしいし、
うん、
あとそういう場も増えてほしいし、
うん、
実際にゲーム会とかもいっぱい増えてほしいし、
うん、
ボードゲー業界やることいっぱいですよ、
うん
うん、まあ僕らのねモテゲーのラジオもちょっとは役に立ってるかもしれないじゃないですか、
うん、
役に立ってればいいなと思いつつで、まあ思ったことをねいろいろメモったのでちょいちょい喋っていこうかなと思うんですけど、
はい、
あのねライブステージがやっぱすごかったですね。
ライブステージ
ボドゲーブースのすぐ隣にライブステージがあったの、
うん、
超ライブブースみたいな、
うんうん、
でそこで歌ってみたの生主さんとかが、歌ってみたの歌い主さんとかが来てやってるわけよ、
うん、
観客がいやーとか言って、
うん、
でなんか男性5人組の歌い手ユニットとかが来ると女性がキャーとか言って、
うん、
すげーファンついてるみたいな感じで横目で見てたわけ。
早速今年も誰か一人 JK を持ち帰りしたね歌い手がいたみたいですね。
うわ、まあなんかあるのかなって見てたら、
そのうちボードゲームが出てくるかもしれないね。
プレイヤー、
いやボードゲームでブーストを出してる人が、
うん、
JK を持ち帰るとかあるかもしれないね。
なるほど、うん、これから僕と夜のアナログゲームしないかいみたいな。
そうそう、
はあ
恐ろしいですな。
恐ろしい。
誰かな、誰が一番最初のなんだっけその JK に手を出すやつになるかね。
いやもう出してるやつ出してんじゃない。
ありそうだよね。
ありそうだね。
なんか歌い手で確か誰だっけ出した人、手を出した人有名なあの性欲を抑えられなかった人
なんだっけ、2文字ぐらいだったね、うん、ファニョ、ファニョみたいな、
まあ、ファニョだ、
パニョリテっていう言葉がそこから生まれたよ。
なんか そんな感じの名前の人、うん、
多分先陣を切ったボードゲーマーから名前がつくからね。
マジか。
頼み死にしてよ。
やめてそういうの。てかそういうことをちょっとおちゃらけて言うと、うん、あの真面目なボードゲーマーに叩かれるから。
確かにね。もしかしたらなんか、
まあてかボードゲー
マー。ノザクニーマーとか言われるかもね。
あいつらのざったかみたいな。
そう
のざりを抑えられなかった。のざり心を抑えられなかったみたいな。
そう。
やめてそれ。やめて。はい、あのねボードゲーマーが何でもそうだけどやっぱ普及するとさ、
うん、
そういう問題も出てくるよ。
そうですな。
ただもう普及しきれば大丈夫。
うん。
中途半端に普及してるときは一番危険。
そうだね。
全員が例えば包丁ですよ、包丁、車も包丁ももう国民全員が知ってればね。
そうね。
ある前提でどうしようってなるじゃん。
うん。
包丁なんてこの世からなくしてしまえっていうやつはいないわけですよ、うん、基本的には。
そうですね。
そこまで行けばいいので。
うん、
まあ頑張りましょう。そこまで
行けどね。ラブライブとか刀剣でしたらダメだもんね。
まあね、うん、あそこまで行ってもダメなんだからね、
うん、
ただまあボードゲーマーはいい人たちばっかりだから基本は
俺は黙ってるけ
どね。嘘。ちょっと話それるけど一個だけ話させて、
はい、あはいはい。
そのボードゲーム好きな人って大きく分けて2種類います。
はい、
まあ、語弊を恐れずに言うので、
うん、
ちょっと怒らないでくださいみんな。ボードゲーム好きな人の2タイプ、その1、あこれ言ったか、ボードゲームがあるからコミュニケーションが取れる人、
うん、
とボードゲームを使ってもっとコミュニケーションしたい人、うん、この2つに分かれます大きく。これ俺理論なんで、うん、あの異論は受け付けるんですけどあんま叩かないでください、
うんうん、
で普段なんか喋れないけどゲームがあるからそのゲームがきっかけになって喋れるって人が多いんですよ今のところ、
うん、
だからいい人は多いんですよ。
カントリーマーも取って、
はい。ただね今後ねそもそもコミュ力がある人で、
うん、
あボードゲームあるともっとパゴれるやんみたいな感じで、
うん、
使い出す人が出るんですよ、
うん、
普及をすると絶対そうなっていくんですよ、
う
ん、
そうだね、
便利便利っつって、
うん、
これやるとお持ち帰り率 30% ぐらい上がるわみたいな感じの使い方する人が出てくるんで、うん、
はいはい、
それをどうするかなんですよね問題は、
うん、
って感じ。今はそっちの人たちがボードゲームのことをあまり知らないので、
うん、
いいんですけど比較的、
うんうん、
って話です。終わり。全然話 してないね。ニコニコ超会議の話、うん、もう結構満足した、うん、あとね気づいた、あの女子高生がたくさん歩いてるわけですよ、
うん、
まあ大学生とか大人もいるよもちろん、
うん、
やっぱ JK が比較的多い。まあ見た目 JK ね、本当は実際何歳のか知らないけど、
うん、
まあ JK だろって思われる人、うん、
はい、
まあいろんな服装の人がいるわけですよ、
うん、
まあ、清楚な人もいれば、まあ、カジュアルな人もいれば、うん、ふんわり系の人もいれば、
うん、
コスロリ系の人もいればコスプレしてる人もいれば、
うん、
結構多彩な人がいるんですけど、
うん、
で俺がねせっかくだから観察しながらね誰が一番グッとくるかを見てたわけですよ、
うん、
したら下手におしゃれな人より制服着てる人の方がグッとくるってことが分かった。
はあ、そりゃそうだろ。JK っていうのが一目で分かるんだもん。
そうなんか、
うん、
でなぜそこにグッとくるのか、なんか本能的な何かがあるのかとかを考えてました、
はい、
でもやっぱり制服ってなんかあるらしい。
そうなんだ。
制服ってアイコンじゃん、
うん、
何かを表すっていうのは、まあ、学校の制服だけじゃなくて例えば警察官の制服とかでもいいんだけどさ、
うん、
作業服とかでもいいんだけど、やっぱ何かを表してるの で学生の制服にドキッとするのにはやっぱりなんか理由があるらしくて、科学的に、うん、その自分の青春時代を連想させるとか、
うん、
なんかほら手出しちゃいけないとかそういうのあるわけじゃん、ルールが。そういうのがあるからこそ逆に燃えるみたいな、
うん、
そういうのがあるらしくて、やっぱり制服っていうのを見るとちょっと欲情スイッチ入るできてるらしい。ただ俺がニコニコ超会議で JK の制服を見た時に抱いた感情は完全にもうおじさんのそれになっていたことに、あ俺もおじさんやと思った。なんていうの、やっぱ高校生大学生の時はさ、
うん、
自分の同級生とかがその格好してるわけだからさ、
うん、
まあなんか友達感覚というかさ、
うん、
そういう目で見るじゃん。でももうそういう視点はなくなったわ。
まあね、
あもうおっさんだわ、うん、あそういうことか、だからおじさんって金払ってても JK と喋ったり遊んだりあわよくばみたいなこと考えるのね、なるほどその気持ち理解できるわなった
犯罪者の心が芽生えちゃったね、
まあ、やらないけど、うん、分かるわって思った、うん、あなるほどねそういうことなって、うんうん、あとそうなんか塾女って人気じゃん、うん、塾女コーナーってさやっぱり一定の需要はあってさ、うんうん、そのレンタルビデオ屋とかに行っても必ず一定以上の棚の大きさはあるわけなんだが、その理由も27、8になると分かった、
うん、何
なんかあそういうことになってあだから塾舎に行ってやろうかなって、
うん、な何だからそれが何って
え内緒
それは知ってるよって話じゃん、その塾女好きが一定数いるなんてそれがなぜ
かそうなんだけどさ、うん、なんかやっぱ自分が若い時はさ、うん、まあ所詮バーバーやでみたいなさ、うん、感じになるじゃん、うん、やっぱりなんだろう社会に出るからかな、
塾女好きは俺はまだわからない、
なんか母性を求めてるのかな、うん、やっぱり
知らんけど、
てか懲戒の話からなんで塾上の話になったの、
じゃあ俺も言っていいですね、その制服のことで、
はい、
そのナンブ枠に取ってたんだけど、実は僕大学の時に本気でナンパをした時があったんだよ、
うん、じゃあそれナンブ枠に取っといた方が良いのでは、
いやでもこの制服の話に
行くから、はいはい、
本気でそのナンパをしたのは、はい、その大学卒業間近だったのよ、もう内定も決まって、
はい、
でこの大学を卒業した後にナンパはなんかまずいと思ったの、社会人として、
あ
だから人生でナンパできるのはここが最後だな、うん、ナンパをして許されるのがここが最後だなって思ったの、
ああそっかそっか、俺の若い時は何言える範囲、
そうそうそう、まあ、ナンパもしたよとか言える気にいいじゃん、社会人になって25とかでナンパしに行こうぜとかさやばいじゃん、
ああまあなんか別の意味が付加されちゃう前に、
そうそうそうそう、
はい、
でじゃあ最後人生最後にどうしてもナンパがしたいっていう話をツイッターでその時まだやってたからつぶやいたら、知らない人からじゃあナンパ行きましょうって言われて、
男
男、
あ一緒にナンパ行こう
って、そうそうそう、
はい、
あ分かりましたっつって、どこでやります、あ原宿の竹下通りでやりましょうっつって、あ分かりました、じゃあいついつ集合でって言って待ち合わせをして、そこで会った初めて会った男と一日ナンパをするって時だったの、
どうだった、
まずね竹下通り、
うん、
原宿の竹下通りだよ、
うん、
平日だったのね、
はいはい、
で僕はもう一つそのナンパの目的があって、はい、ゴスロリの女の子の知り合いが欲しかったの、
うん、
っていうのがそのまだ萌えを真剣に練習してた時は、
うん、
その萌えな女の子の服装ってなんやって思った時に、うん、あゴスロリやと思って、
あ半熟だ
ブックオフでゴスロリのファッション誌を買いあさってたから、はいはい、ゴソロリには興味あったの、
はい、
そのゴソロリをやる女の子たちは一体どういう人たちなんだろうかみたいな、
はいはい、
だからゴソロリの女の子も仲良くなりたかったから竹下通り選んだんだけど、うん、で行きました、で行ったら行ったで、うん、したら平日の原宿の竹下通りでゴソロリの女の子全然いないのね、
そりゃそうか、
そこでまず目的足潰れるの、 あれ思ったより普通の人しかいねえ、
そりゃそうやろ、学校やで、
まあうん、まあまあ
ここ
ま
で、あ
時間はね夕方頃、
ありがとう、
だから行ってもおかしくねえなと思ったんだけどいなかったっす、
だって準備大変だもんゴスロリって、
そうだね、
学校終わってから準備したら竹下通り繰り出すの結構大変だった
よ、そうだね、で、まあ、こうそのまま帰るってわけにはいかないからナンパするんだけど、はい、竹下通りの入り口に喫煙所があるんですよ、
うん、
まずそこで会議する、
はい、
どうやって攻めるか、うん、竹下通り行く、
うん、
竹下通りの縁まで目についた女の人にひたすら声をかける、
はい、
すいません僕たちとお茶をしてくれませんかっていう感じで
って言ったの、
うん、
今の感じで、
今の感じで、だまあいろんなパターンはあるよ、
はいはいはい、
最初はそのもうとにかく僕たちは犯罪者だと思われたらおしまいなので、
そう、ね、
とにかく下手に出ましょうみたいな、うん、軽い感じとかやめましょう、もう真剣に礼儀正しくお願いする気でいきましょうみたいな
そうなの、
はい、で目についた人をひたすら声をかけて、
はい、
端っこまで行って、うん、また戻ってくるときにひたすら声をかけて、うん、竹下通りの入り口の喫煙所に戻ってきてタバコを吸いながら会議をする、でまた竹下通りに行くを
一往復してからのミーティング、一往復してからミーティング、
うん、もう3時間くらいやってた、
うん、
でその時にいろいろナンパってものが分かってきたんですよ、
はいはいはい、
結局そのナンパに引っかかってお茶することもできなかったんだけど、
一回も、
うん、一回も、
はい、
そのアドレス連絡先を交換するなんてそんなの持ってんのほかで、
うん、
こんなことできなかったんですけども、うん、そこで発見したこと、
はい、
あれってなぜか、
うん、
制服を着た女の子たちは、うん、話は聞いてくれるぞみたいな、
うん、
で意外と年上の人たち、自分と同い年くらいの人たち、うん、OL っぽい人たちに声をかけてもその人たちはもう人生でナンパをされ
て
きて慣れてるから、うん、顔すら合わせずに無視して通り過ぎていくんです
よ。うん、慣れてる、断り慣れてる、
でそこで思ったのは、うん、JK って生意気そうなイメージがあるけど、言うても人生経験が浅いから、
うん、
ナンパみたいに声をかけられてると、うん、ついつい相手をしちゃうのよ、
うん、
つまり意外と JK のハードルは低いんですよ、
うん、
で僕らが結構さ、男性って、なんだろう、大体年齢の低い女性の方が興味持つ人多いじゃないですか。
だから男性が、
うん、
若い子に興味を持ちがち
って話、
はい、
男性は若い子の方の価値を求めがちじゃないですか、
若さにね、
うん、
まあ、本能的に
そうだね。あれ何かっていうと、
うん、
やっぱりその人生経験の浅い若い子の方がガードが低いから、
うん、
こっちから行った時に成功率が高いからそういう風に見えちゃうなって、
うん、
僕たちの本能が女性の方が、
うん、
あ、若い子の方がそのセックスできるよって僕たちの本能が僕たちに訴えかけてるんじゃないかなって。
本能は多分あれじゃないか、若い方が長い、あのより生きのいい、
まあそうね、遺伝子を残せる、遺伝子を
残せるし長い間育てられるから、
うん、そうだね、っていうのもあると思うけど、今回でその女性のナンパのハードルの低さから、
うん、
若い子の方が意外といけるんじゃないか説を感じました。
はい、
おしまい。
なるほど、うん、俺もね、そういう、そうか、俺も学生の時にだからナンパとか知ってくればよかったな、
うん、
全くその辺がないわ。今後もやることもないだろ。
いや、もう俺らこの年でやるとやばいから。
やばい、
うん、
やばい、
頼ることになるよ
まあね、
うん、
あれ確かにそのニコニコ超会議の時も、
うん、
全然別にボドゲのイベントじゃないわけだから、うん、ボドゲ全然興味もないし、そもそもボドゲの存在知らない人だってたくさんいるわけじゃん、
うん、
でそういう人たちにとりあえずブースに来てもらったりしたいわけだから、
うん、
看板持って歩いたりとかもしたのよ俺、
うん、
でどうすればより看板を見てもらえるかみたいなのをいろいろなんか試行錯誤してみたんだけど、
うん、
やっぱりいくつか法則はある。
何、例えば。
例えばね、あのね、こっちからその人のことを見ると向こうも見る、
うん、
とか、まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど、
うん、
とか、やっぱり人間は動いてる方に注意をどうしてもしてしまうので、
うん、
あの看板を振ったり手を振ったりすると見る、
うん、
そっちをね、
うん、
とか看板に文字が書いてあると看板を見る、
うん、
だから俺がその人の目の前に立つと見る、
うん、
なので JK が向こうから歩いてくるじゃん、
うん、
でキョロキョロしてるわけですよ、
うん、
で俺が完全にこのまま行ったらぶつかるだろうぐらいな感じで前から看板を振りながら歩くと、
うん、
JK は俺の頭上に掲げている看板を見る、
うん、
つまり JK は俺の顔のことをあまり見ない、
うん、
し俺は注目してほしいからその JK のことをガン見する、
うん、
だから看板持って歩いてると JK のことをガン見できる、
うん、
ってことに気づ
いた。ただ立ってるだけでも JK の顔ガン見できるんじゃないの？
え？
ただ立ってるだけでも JK の顔はガン見できるんじゃないんですか？
それ宣伝にならないじゃん。
要はガン見しながら説明したかったってことでしょ。
まあ俺は観察したかったから、うん、それの方ができてありがたいんだけど、向こうもそっちの方が俺の方を見てくれるんで、
ああまあそう、
ただ立ってやってるよりも俺がガン見してた方が向こうもガン見してくるの俺の方で、へえ、やっぱ面白いな。
俺もナンパしてる時になんか声のいいかけ方とか、
うん、
会議した結果一つに収まったよね。
佐々木の声もにょってるからね、
うん、
なんかフランクじゃない。
フランクじゃないってどういうこと？
佐々木ナンパに向いてなさそうな。
いや向いてないと、向いてないから失敗したなと思うよ。
声とかね、
うん、
が全体的にナンパ向きじゃない佐々木。
そうなんだ、俺の声響きづらいんですよ。
なんかね、
うん、
あのもごもごしてるように聞こえるから、あこいつクソ音だわって思われがち。声だけ聞くとね、声だけ聞くと。
でそのナンパの時にいい声かけだなと思ったのが、うん、 まずナンパっていくともう逃げられるから、
逃げられるね。
まず道を尋ねる。
そうだね。
原宿、すいません、原宿駅ってどっちですかね、聞く。
ほうほう。
あっちですよっていう、うん、あ、すいません、じゃあお茶しに行きませんって言う。
なんでそこでありがとうって言わないの。
いや、言ったと思うよ。 あ、ありがとうございます、ありがとうございます、ところでお茶しに行きませんみたいな。
あ、いいんじゃない。
だけど一度も成功してないけど、少なくともこの聞き方だったら会話はできたなって。
あー、俺もちょっとナンパとかしてみればよかったな。
もうやめて。
もう無理だけどさ、なんかいろいろ発見が多かった気がする、それやってたら。
そうそう。で、そのナンパをやらなきゃって思ったきっかけもあって、
うん、
スキヤでバイトした時に、うん、頭の悪そうな男2人組が、うん、バカな話してたんですよ、
はい、
だけどそのバカな男が、うん、言った話が面白くて、
うん、
俺さ、ちょっと毎日絶対女子3人ナンパするって決めてんだって話して言ってたの。ほう、おやって、
すげえなる、それ
なんだこいつって思って、はお前バカじゃねえのとか言ってんだけど、
いやいや
冷静に考えてみって、それはなめったに成功しないよ、
うん、
だけどな1日3回女の人にナンパしてたら週で何人女の人と知り合いになれると思うって言って、これを3年続けたらって話をしてて、ほーって こいつできるって思った。
はいはいはい。
だからなんかナンパしてるやつも思いのかバカじゃなくいろいろ考えてるんだなって思って、
うんうん、
それでナンパの見方が変わって、
うん、
じゃあ俺もやってみっかなって思ったって話です。
そうな。
だから若いリスナーの人は一回くらいナンパしても何か発見があるんじゃないですか。
そうかも、
はい、
俺そのゲーム会とかで知り合いを作る方向に、
うん、
全振りしちゃったから、ステータスを、
うん、
だから俺が会う人って基本的にゲーム好きが多かったりしがちじゃん、
うん、
そうするとゲームの話すれば続くじゃん、
うん、
っていう完全に共通点が分かってる上で行くから知り合いが増えやすいんですよ、
うん、
でもナンパとかって本当にその辺が分かんないじゃん、
うん、
だからそこから知り合い作っていくのってさ、
うん、
すごいなって思う。なんかそういう人ってそんなコミュ力の高い人でしょ、
うんうんうん、
俺そっちはさすがにちょっと辛いわ、
うん、
でてかそういうのが嫌だからゲーム会とかしてる、うん、だめんどくさいの、そっから全然共通のないところから仲いいとこまで持っていくのってさ相当大変じゃん、
うん、
共通点探ったりとか、
うん、
その辺がめんどくさいからゲーム会とか呼べば話早いよねってやりがち、
はい、
指紋できねえな、うん、そこからやるのっていうニコニコ紹介の話からだいぶ離れたが、
うん、
あ、歌プリのね T シャツ着てたんですよその日。
あ、はいはいはい、
一人だけ気づく人。
あ、へえ。
隣の TRPG ブースの売り子してる、うん、なんか女の人がやたら俺の方をちらって見てから挙動不審だったから、
うん、
あれもしかしてって話しかけに行ったら、うん、知ってた、っていうだけ。
ちなみに誰の T シャツを着てたんですか。
俺、
うん、
レイちゃん。
レイちゃん、レイちゃん、ただメガネの人だっけ、
うん、
性格変わる人。
あ、それなっちゃん。
なっちゃん。レイちゃん誰。
レイちゃん茶色先輩、森久保、
キムタクっぽい髪型の人、うん、
まあそうか多分あってマッチョッチョの人。
ああ、はいはい、年上の人ね一番。
そう、
ニコニコ超会そんくらい。
そんくらい、
はい。
あのね、次遊び遊ぶの、
うん、
もう一個も行くけど遊び遊ぶの、まあ、ちょっとした補足感想、
はい、
一言でゲームのルール説明の話なんだけど、うん、一言でゲームのルールを説明しながら入っていく説明のパターンと、
うん、
フレーバーから入っていくパターンがあるなーってやってて思いました。
前も言ってたよね、フレーバーがなんじゃなくて。
そうそうそう。で、そのゲームのボリュームによる、
うん、
すごいシンプルなゲームだったらなんかこのゲームは手札何枚をこう、例えばピッピッととかさ、
うん、
手札何枚を交換していってこうするゲームですみたいな、
うん、
それって仕組みの話じゃん、
うん、
っていう風にいくか、パンデミックみたいにな
ん
かウイルス蔓延していくウイルスに対して、
うん、
その専門家である我々が協力してワクチンを作ってウイルスを駆逐していくゲームです、
うん、
フレーバーの方を重要視するかっていうのが ゲームによって違うのかなっていうのを思いました。
はい、
だから説明したいゲームによってどっちがいいのかなっていうの。例えばさっきはさ、佐々木はポケットビスケッツをさ割と仕組みから言ったでしょ、
うん、
これは神経衰弱みたいなゲームで、
うん、
っていう方面か、うん、もしくはビスケットをみんなが集めたくてみんなは魔法を使えるからみたいな方面から行くかっていう話です、
うん、
っていうのを意識すると良いのでは、というのを遊び遊びやって思いました、
はい、割と我々はクソゲーマー野郎だからメカニクスから行っちゃうもんね。
うん、まあ、あとこのラジオだと説明しなきゃっていうなぜか変な使命感みたいなのが出て言いがち、
う
ん、
そうだね、
うん、なんですよ、
はい、
とかあとね小学生と遊ぶ時がちょいちょいあるわけですよ、
うん、
まあ、遊び遊ぶに限らず、
うん、
小学生ってネガティブなこととかも結構ダイレクトアタックしてくるわけ、
うん、つまんない、
そうつまんない、わかんない、これ何とかじゃないとか、
うん、
って言ってくるんですけど、まああのあれをこの話したっけ、なんか恥ずかしくて言ってる場合も結構ある、
あ、したよ、したよその話
から、
うん、
くじけないようにしましょう皆さん、
うん、あ、この子乗り気じゃないように見せて実は人見知りして恥ずかしいだけなんだなって言って、
その人のプレイの傾向をちゃんと見て、
うん、
適切にね褒めてあげたりとか、あ、そこすごいとか、
うん、
マジかやられちゃったみたいなところをちゃんと相手子供扱いするのではない範囲でこっちも真剣にやりつつ、なるほどねそこで攻めていくのね、結構攻めるタイプだねみたいな普通に言っちゃう、うん、
やるねとか、
そうやるね、そこで勝負するのって結構勇気いる、だ本当に勇気いる選択だったしね、マジックな 海底探検とかやつ、そこで戻らないのか、すごいねって
、分かってるね
と攻めるねとか言って、でもそういうことをやったのを後悔させてやるって言いながら自分のを振る、これ普通に大人相手でも言うけど、こういうこと普通に子供相手でもちゃんと言っていく、そういうところ、
なるほどね、
でそれを成功したら相手の攻めがね、
うん、
うわーマジかーっつって、その危険な攻めを成功させるとかすげえなーとか普通にただ単純に感心すると向こうも乗ってくる、
なるほどね、
だから子供扱いはしすぎる必要はないけど、ちゃんと丁寧に相手のプレーの傾向は見て、
うん、
素直に評価すべきところを評価する、
うん、
これは嘘ではないです、
うん、
持ってるだけです、だから俺盛るの好きだから、
うん、
まあいいじゃん、場が楽しくなったったらいい、はい、っていうのが大事ですね、
はい、
はい、
またある？
そんなもんかな、はい、あと遊び遊ぶのメンバーは奇跡のメンバーだなって思いました、
あ、まあね、
この話もした、
奇跡の世代、
奇跡のそれぞれの役割がすごいしさ、
うんうん、
それぞれの立ち位置からボードゲームの発展を願ってるからすげえなーって、
うん、
あと中道さんは爽やかイケメン細マッチョだったって言った、
うん、
爽やか
イケメンってこと聞いて、
爽やかイケメン細マッチョ漫画家ってすごくない、
うん、
メイドコスプレメスデザイナーみたいなもんです
ごい喜ぶさん、
爽やかイケメン細マッチョ漫画家の、
うん、
長道です、はい、青いですね、腕とかピキピキだ、細マッチョみたいなんかスポーツもいろいろやってたみたい、聞いたら、なるほど、なんかバランスのいい細マッチョ具合だった、
うーん、
あとまだ全然関係ないけど今メモに書いてあったから読むって言うけど、
うん、
あのデイドリームっていうお店があるんですよ、知ってますか、うん、
知らない、
神田にあるんですけど TRPG とかが遊べるお店、
うん、
まあボードゲームもあるんだけど、
うん、
そこにねインクフードが置いてあって
、嬉しいじゃん、
しかも店長もそのこと知ってた、あ、インクフードありますよ、
うんうん、
だから嬉しかったです、
はい、
っていう脈絡のない話、
はい、何分取りたいから早めに終わっていい、
もう俺はいいよ、
はい、終わり
終わり、
告知、
はい、
シーサーブログでやってます、シーサー、Google 検索でモテゲーで検索すると僕らのシーサーブログのモテゲー男子コイツが出るのでそちらから聞いてください、ポッドキャストに登録しています、 iTunes で、こう配信しているのでポッドキャストのアプリを落としてスマホを通って聞くと便利です、 Twitter もやっています、 Twitter でモテゲーで検索すると黄色のバックにドット絵の僕らのアイコンがあるのでそちらをフォローして意見等ください、以上、
はい、
せーの、
モテゲー、せーの、ナームって言いそうな、
せーの、
モテゲー男子コイツでした。 生徒1の意識高い系身長低い系ボードゲーマーの野田くみでした。
生徒2の佐々木でした。
さよなら。